ちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
下村静子と
高橋光一です。先週蜂のお話とっても楽しかったですね。
面白かったですね。 GPS とかもついてるって言ってましたね、蜂にはね。
ちゃんと家に帰ってくるんですね。いい子ですね。
いや素晴らしい。
本日もですね、引き続き坂本様にご登場いただき、蜂の生態について詳しく聞いていきたいと思います。
楽しみです。
よろしくお願いします。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
先週に引き続きましてゲストは京都学園大学名誉教授、京都日本ミツバチ研究所の坂本文夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂本さん、早速ですが、私も先日おそらくミツバチに出会いまして、外で突っ立ってたらミツバチが周りをブンブン飛び回ってたんですけど、やっぱりちょっと怖いなっていうイメージがあって、棒立ちするしかなかったんですが、どういう対応が好ましいんでしょうか。
そのミツバチはどういう気持ちでブンブンしてたんだろう。
そうですよね、それも気になります。
そうですね、まずね、その場所がどこだったかっていうのをまず私は知りたいんですね。巣箱の近くか、それとも巣箱とかとは関係ない場所なのか。
京都精華大学なので山の中というか、
だいたい蜂は一般にですね、スズメバチなんかを含めて、自分の住まい、本拠地がなんかいたずらされたり攻撃されるというのを一番嫌うわけですね。そういうふうに考えられるときには向かってきますね。ですけども、例えばミツバチが花のところに飛んでいってて、蜜を取ったり花粉を集めたりしているときに出会ったとしたらね、蜂はね、多分そこに人がいようが、その関心を示さないと思うんですよ。その辺を飛び回ってるかもしれないですけども、関心の対象ではない。
花から花の方にね、
そうです、
一生懸命ですよね。
そちらで一生懸命だから、刺す余裕なんてない、ないんですよ実際。だから、簡単に言うとですね、蜂の巣の付近でまとわりつかれたら、その巣から、ゆっくりと遠ざかる。これが一番ですね。
驚かさないようにしながらね。
そうですね、急に手とかなんかを激しくっていうか、急激に動かしたりすると、動くものに向かって刺しに来たりして手を刺されたりしますね。ですからゆったりとして少しずつ遠ざかる。で、蜂によって種類によって違うんですけども、だいたいある程度の距離離れると、もう向こうはもうまとわりつかなくなるんです。普通です。それと、その前の準備としてですね、どうしてもミツバチに関してはその黒いものをめがけてくる習性があるので、特に日本人の場合黒い髪の毛くるんですね。ですから帽子をかぶったり、白っぽい色の服を着たりっていうのは予防として非常に重要ですね。
だから理由があったんですよ、きっと。高橋さんにこう、まとわりついてきたこの、
黒い服だったような気もしてきました
ね。で、巣が近かったとかさ、ね、理由がないとそんなにっていうことなんですよね。
それと特にね、ミツバチの場合は、一遍刺すとその蜂は死ぬんですよね。針が刺さったらもう抜けないんですよ。で、無理やり抜くと針は皮膚に残って、もう内臓まで出てしまうので、もう死ぬしかないんですね。ですから、蜂にとって刺すっていうのは命がけのことなんです。そうです、ね、だからそんなメタルやったら刺したりしたら身が持たない
そんな私みたいなの、一生、ね、私みたいなものに刺して、それで蜂の一生が終わってしまうのは、それは 間違った選択だと
思う今度会ったら言い聞かせてあげてください、はい、
ですからその命に代えてでもっていう風な時に初めて刺しに来るっていう風に考えたら間違いないと思います。
ああ、分かりました。なんかですね、下村さんのご自宅に、
うん、
アシナガバチが巣を作っているという、ミツバチ以外だと、
うん、
例えばスズメバチとかその辺の恐怖、
はいはい、そうですね、
もっとあると思うんですが、どうすればいいですか。
まあ、ちょうど今あのアシナガバチが出ましたので、
はい、
アシナガバチとか、まあ、よく皆さんご存知で恐怖の対象であるスズメバチっていうのは肉食系と言われるハチなんですよ。
アシナガバチもそうだったんだ。
そうです。なんで肉食かというと、自分の子供を育てるために彼らは肉系のものを持って帰って食べさすんですね、
はい、
それに対してミツバチはあれ主なあの餌は花粉なんですよ。だからこれはまあ草食系ですね、
うんうんうん、
まあ、それで大きく分かれます、
はい、
それで、アシナガバチもそうですけど、特にスズメバチなんかはですね、そのまあその辺をずっ とでっかいやつが飛んでいってるのを見かけても全然怖くないです、
はい、
振り向いてきて自分を刺すなんてことは絶対にしない。
そうなんですか。
だから知らんぷりしですよ。それでもうやり過ごしたらいいんですね。怖いのは我々知らないその垣根とかなんかにそのスズメバチの巣があって、
うん、
知らずにその近くにいてるっていう時なんです、
うん、
それは向こうはもう攻撃の対象として見てますから刺しに来ることもあるんです。
あ、
だからなんかまとわりついて変だなと思ったら、
はい、
その見回してそれらしい巣がありそうなところをできるだけ避けて、
うんうん、
さっきと同じようにですね、あの急にじゃなくてゆっくりとあの遠ざかる、
はい、
そしたら大丈夫です、
うん、
刺されません、
うんうん、
そうです。それはもう皆さんにも覚えていただくと、
う
ん
そうですね、
いいかなと思います、
うん、そうですね、うん、
刺激をしないっていうことがね、
刺激をしない大事
ですね、
はい、あとですね、私ちょっと気になっていることがあるんですが、
はい、
ミツバチは働きバチ、女王バチなどいろいろ呼び名があったりするんですが、はいはい、それって役割とか違いとかっていうのがあれば伺いたいんですが。
そうですね、
はい、
あのまずミツバチは女系の世界ですよね。
女系の世界、はい、
働きバチと言ってるのは全部メスです、
はい、
女王バチもメスですよね、
うん、
でオスバチっていうの
は
いるんですけど、
は
い、年中いるんじゃなくてですね、だいたい春とか春から夏にかけて、生まれるんですね。で数も全体群れ全体の中のまあ1割以下 5% とかね、そのくらいの数なんです。
うーん、
で役割から言うとですね、働きバチがだいたい仕事全部やります。
働きバチが、
まあもう分かりやすく言うと仕事、まあ、人間になぞらえて言うといろんな仕事ありますよね、
はい、
家庭の中とか外とか、
はいはい、
それ全て働きバチがやります。
お
ほんで女王バチは何するかというと卵をひたすら産みます、
はあ、
で子供を産んで育てるのは働きバチ、もう産みっぱなし。
ああそうなんですね。
でオスバチは何するかというと、春先に新しい女王バチが生まれて、これはそのままでは卵を産んでも無精卵だとオスしか生まれないんですよ、
はい
はい、
で有精卵にするために交尾しないといけないんですね、でオスバチの働きはその新しく生まれた女王バチと交尾する
なるほど
のだけが仕事。
有精卵にするためにいるんですね。
そうなんです。でその時期が済んだらもう用がないんです
よ。どうなるんですか。
それはね、かわいそうなことにね、
はい、
オスバチは自分で蜜も集められないんですね、
はい、
で普段その働きバチメスのハチからあの食料である蜜をもらって
、うん、
生きてるんですよ、
うん、
口移しで
もらって、うんうん、
ところがだんだんその交尾の時期が進んで必要なくなるとそれしてもらえなくなる。
ああ 栄養が食べさせてもらえなくなって、
うん、でだんだん弱ってきて、弱ってきたらもうメスバチの方が強いですからね、
はい、
あ巣の外に追い出される。
あら厳しい。
で最後のたれ死。
厳しいな。
途中までは餌をもらうとかは羨ましいなと思ってた
んですけど何もしなくていいですからね。とにかく生まれて死ぬまで仕事らしい仕事っていうのはまあその交尾は仕事でしょうけど、
うん、
それ以外何もしないです。
うん、
でおまけにこれちょっと変な言い方ですけど、
はい、
あの蜂の子って美味しいんですよね、
はい、
で結構愛好者多いんですけど蜂の子の原料になるのは主にオスバチです。
うん、
あ、そうなんです。体がでかいし、うん、あんまり役に立たないということでね、オスバチのさなぎ幼虫を集めて佃煮にしてる。
へ
え、踏んだり蹴ったりですね。
いろんな方は分かってきましたね。
はい、
最後にやっぱり先生にどうしてもお聞きしておきたいこと、なんかあの蜂がね突然いなくなった時期とかって、はい、私もあの耳に挟んだりしたことあったんですけれども、うん、先生が今なんか研究なさっているようなことってそういうところと関係あるっていうふうに伺ったんですが、
はい、あのやっぱりねニオミツバチもその病気に強いって言われてたんですけど、外国から来たあのウイルスとかねダニに対しては無力なんですね。でそれが今日本中でいろんな場所で流行ってます、
うん、
でそれを、まあ、検査するのと、もう一つはその対処する方法ですね、治療するあるいは予防する、そういう研究を今中心にしてやってます、まあ、できるだけニオミツバチに楽しく暮らしてほしいと思ってますので。
そうですよね、はい、あの先週と今週のお話聞いていたら日本ミツバチって本当に私たちの身近でいたものなんだな、はい、そして私たち恩恵を受けているものなんだなっていうことが分かりましたし、でしかもね性格いいじゃないですか。
大和なでしこです
。なんかあの親しみを持つお話いっぱい聞けて、はい、とっても楽しい時間でした。
お話はですね、
はい、
京都学園大学名誉教授、京都日本ミツバチ研究所の坂本文夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では少しだけ音楽を聴いていただきましょうか。
はい、セネガルの音楽ですね、サバールという楽器を使ってます、曲名はマンブナ。
ちょっとこの音楽を
激しか
った、はい、バックにですねお知らせというのもなんなんですが、あの環境市民では、まあ、こういったラジオチームであるとか、あるいはニュースレターを発行するボランティアチームがあります。でこのボランティアチームは本当にあの、誰でも参加ができるというものなので、ぜひ関心をお持ちの方がおられましたら、ラジオチーム入りたいとか、ニュースレター編集部入りたいということでご連絡をいただけるととっても嬉しく思います、はい、ボランティア大募集中でございます。よろしくお願いします。ということで、あっという間にお別れの時間になりました、今週の担当は
高橋浩一と
下村静子でお届けいたしました。では今日はこの辺で、さよなら。
さよなら。